お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書歴代史の学びに入ります。今日の聖書の箇所は第一歴代史1章1節から9章33節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
歴代史はいろいろな意味で第一列王記によく似ています。どちらもサウルからゼデキヤまでの同じ歴史的領域をカバーしています。旧約聖書をギリシャ語に訳した翻訳者たちは、歴代史に省かれたことというタイトルをつけましたが、そのタイトルでは決して十分ではありません。なぜなら歴代史は、他の歴史書から省かれていること以上のものを含んでいるからです。また歴代史には聖書の繰り返し、または要約の法則が使われています。神様の御言葉を与える聖霊の方針は、それによってとても広い領域をカバーし、その後で再びその箇所に戻ってきて、その詳細を記述するために特定の部分を選ばれます。それはまるで神様の御霊が望遠鏡を取り、私たちのためにまずその全景を見せ、その後特定の部分を取り上げて、今度は顕微鏡を使って私たちにその詳細を見せてくださるようなものです。歴代史ではそのようなことが起こっているのです。聖書の中にはこのような繰り返し、または要約の法則が使われています。創世記では、2章は創造の7日間に戻り、その中の一つのことを詳しく取り上げています。それは人間の創造です。私たちにとってそれはとても重要なことです。なぜなら私たちはアダムの種族の一員だからです。また、申命記はヘブル語で第二の律法という意味ですが、40年間の荒野での律法の体験、という光の中での律法の解釈を説明しています。さて、歴代史では神様はすでに第一、第二サムエル記、第二、第二列王記でカバーされた領域を繰り返しています。それはこれまで述べられたことにさらに詳細な解説を加え、さらに神様が重要だとされる事柄を強調するためです。その例をいくつか挙げてみましょう。例えば、第一歴代史の強調点はダビデであり、第二歴代史の強調点はダビデの子孫です。北王国と南王国の間に分裂が起こったとき、北王国は無視されます。また、歴代史にはダビデの罪が記録されてはいません。なぜなら神様は完璧にその罪を許されたので、再び言及することさえされなかったからです。神様が罪を許されるとき、神様はその罪を完全にお忘れになるのです。また、列王記では、国の歴史が王座の立場から語られましたが、一方歴代史では、国の歴史は祭壇の立場から語られます。また、列王記では王宮が中心でしたが、歴代史では宮が中心です。また、列王記は私たちに国の政治的な歴史を語りますが、歴代史では宗教的な歴史が語られます。このように歴代史は列王記を解釈する役目があるのだということが言えます。例えば、列王記全体を通して次のような言い回しがありました。 それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。これは歴代史のことを述べているのであって、歴代史が列王記の解釈の役割を果たしていることを示しています。同時にまた、列王記は私たちに人間の見解を示しますが、歴代史は神様の見解を示しています。おそらくエズラが歴代史の著者であると考えられます。歴代史にはそのスタイルと言語において、エズラ記、ネヘミヤ記との驚くほどの類似点があります。明らかに歴代史はバビロン捕囚の時代に書かれました。もともと2巻の歴代史は一冊の本を構成していただけでなく、エズラ記、ネヘミヤ記をも含んでいたようです。そのことは、エズラがこの本を書いたというユダヤ教の伝統的な見解を裏付けています。さて、それでは歴代史の本文に入りたいと思いますが、最初の一章から九章には系図が書かれています。第一歴代史一章の一節から四節。アダム、セツ、エノシュ、ケナン、マハラルエル、エレデ、エノク、メトシェラ、レメク、ノア、セム、ハム、それにヤペテ。これらは創世記の最初の八章で読んだ男たちの名前です。系図を読んでいきますと、そこに挙げられている名前の順序が、創世記に使われているのと同じ方針に従っていることに気づきます。つまり、拒否された家系が最初に言及されており、それから主イエス・キリストまでつながっている家系が書かれています。ヤペテの息子たちが挙げられて、その後ハムの息子たち、そして最後にセムの息子たちがリストに挙げられています。そしてセムの家系だけが続いていきます。この家系がアブラハムに至り、その後アブラハムの子孫が記録されています。イシュマエルと彼の息子たち、またケトラによるアブラハムの息子たち、そして最終的にアブラハムの息子イサクです。そしてイサクの家系がたどられます。その後最初はエサウの子孫のリストですが、その後、主イエスにつながる家系は、イサクのもう一人の息子、ヤコブを通して続いていきます。そして二章は、九章まで続くヤコブの系図の始まりです。十五節に行きますと、エッサイの子孫が出てきますが、エッサイの息子の一人がダビデで、三章の五節では、ダビデの家系をたどります。なぜなら、主イエスは、ダビデの子としてお生まれになるからです。さて、三章にはダビデの家族が記録されており、ここではダビデには前に出てこなかった息子が何人かいたことがわかります。彼らはサムエル記でも列王記でも言及されてはいませんでした。第一歴代史三章の五節。エルサレムで彼に生まれた者は次の通りである。シムア、ショバブ、ナタン、ソロモン。この四人はアミエルの娘バテシュアによる子である。シムアやショバブ、またナタンとは誰でしょうか。もしルカの福音書に記録されている主イエスの系図をたどってみるなら、家系はソロモンではなく、ナタンを通してつながっていることがわかります。またヨセフの系図はソロモンを通してのものでしたが、イエス様の母であるマリアの家系はナタンを通してダビデにつながっていました。またマタイの福音書を見れば、主イエスはダビデの王座への法的な肩書きはソロモンを通して得ておられますが、ルカの福音書を見ますと、主は血筋によるダビデの王座への肩書きはナタンを通して得られています。これはとても重要なことです。なぜならソロモンの血筋にエコヌヤが現れ、主は次のように宣言されているからです。エレミア22章の30節。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだ。 エコヌヤは神様の裁きを受け、結局メシアに続く家系はユダ部族へと受け継がれることになります。また4章ではカレブとシェラを通してのユダの子孫と同時にシメオン族のことを追っています。そして5章はルベン族を捕囚までたどっていきます。第一歴代史5章の1節から2節、イスラエルの長子ルベンの子孫、彼は長子であったが、父の寝床を汚したことにより、その長子の権利はイスラエルの子、ヨセフの子に与えられた。系図の記載は、長子の権利に従って行うものではない。ユダは彼の兄弟たちに勝るものとなり、君たる者も彼から出るのであるが、長子の権利はヨセフに帰したからである。この説でルベンが失った長子の権利はユダではなくヨセフに与えられたことが知らされています。でもユダが優勢となり、支配者はユダから出ました。ガド族とマナセの半部族の記録は彼らの捕囚の時まで書かれています。そして最後の二節が捕囚の理由を説明します。六章は息子たちであるゲルション、ケハテ、メラリを通して、大祭司の家族であるレビ部族をたどります。そして七章はイッサカル、ベニヤミン、ナフタリ、マナセ、エフライム、そしてアシュル部族の系図です。彼らすべてはアッシリアの捕囚になりました。八章はサウルとヨナタンに特別に言及してベニヤミン部族の系図をたどります。そして九章は系図の保存に関する言葉を持って始まります。第一歴代史九章の一節、全イスラエルは系図に載せられた。それはイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。ユダは不審の罪のためにバビロンに捕らえ移されていた。見たところ、この当時イスラエルの一つ一つの部族の系図が宮に展示されていたようです。彼らは捕囚に連れて行かれる時までそこに登録されていました。でもその後も系図は保存され、エルサレムに持ち帰られました。残された者たちが帰ってきて、宮を建て直したとき、系図はまだそこにありました。主イエスがお生まれになったときも、これらの系図は完全でしたから、イエス様の敵たちが主の系図を調べたであろうことは間違いありません。すでに述べたように、マタイの福音書は、主がダビデの王座に対する法的な肩書きを得られたヨセフの系図を、そしてルカの福音書は、主が血筋の肩書きを得られたマリアの系図を載せています。私たちが知る限り、主イエス・キリストの系図に関する攻撃は一度もありませんでした。その当時、系図は正確で、誰でも見ることができたからです。紀元70年にローマ人テトスによって宮が破壊されたとき、この系図も同時に破壊されたようです。でも注目すべき大切なことは、歴代史のここに捕囚の時までの系図がたどられているということです。そしてイスラエルの残りの者が帰ってきた後、主イエス・キリストがこの世に来られる時まで系図は続いていました。しかし主のご生涯の後、記録は消え去りました。なぜなら、神様は私たちにイエス・キリストはアダムの家系にあること、そして主は最後のアダムであることを私たちに理解させたいと思われたのです。イエス様がこの地上の最後の家族の長なのです。ですからこの世には二つの家族しかありません。一つはアダムの家族であり、そしてもう一つは神様の家族です。アダムの家族は失われた家族であり、私たちはその中に生まれたのです。私たちは罪人として生まれ、神様から離れ、私たちの中には神様を入れる場所はありませんでした。今日この世を見回せば、人類がいかに神様から遠く離れているかは明らかです。人類の家族全体がアダムの家族です。そして第一コリント15章の22節にあるように、アダムにあってすべての人が死んでいるのです。 でも私たちには最後のアダムであるキリストのうちに希望があります。主はもう一つの家族、神様の家族の長です。もしあなたが今日、私はキリストのもとに来て、キリストを信じましたということができるなら、あなたは最後のアダムの家族に属しているのです。この家族には命があります。主イエスはご自分を指して、私は命ですと言われました。ヨハネ十章の十節で、またイエス様は次のように言われています。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。さて、第一歴代史九章の残りはレビ部族に強調点が置かれています。第一歴代史九章の二節。ところで彼らの所有地である彼らの町々に最初に住み着いたのはイスラエル、祭司たち、レビ人、および宮に仕えるしもべたちであった。これは最初のイスラエル人たちがレビ部族だったという意味です。まず最初に神様に仕えた祭司たち、そしてレビ部族の人々でした。ご覧のように、レビ部族のすべての人が祭司として仕えたのではありませんでした。アロンの家族が祭司として仕えました。他の人々は宮の用務員といったところでした。その後、ネティニムたちについて言及されています。ネティニムは、しもべという意味です。奴隷であったかもしれません。果たしてイスラエル人たちは奴隷を持っていたのだろうかという質問がありますが、私は持っていたと思います。ただしそれは自分たちの兄弟ではなかったと思います。ギベオン人たちは奴隷になったのです。彼らは宮の奉仕に使われ、おそらく掃除をしたり、真鍮の道具を磨いたりと、そのようなことをしたはずですと、マギー博士は述べています。第一歴代史九章の三十三節。この人々は歌うたいであって、レビ人の一族の頭であり、各部屋にいて自由にされていた。昼となく夜となく、彼らはその仕事に携わったからである。特定のレビ人の指揮によって多くの歌が歌われていました。この当時はすでに音楽はとても程度の高いものに発展していました。ダビデは音楽にとても興味があって、イスラエルの詩編記者として呼ばれ、多くの詩編を作りました。この章はサウルの家族の系図によって終わります。この系図はサウルと彼の息子ヨナタンまでたどっています。そして9章で歴代史の系図は終わります。これは聖書の中でも最長の系図であり、このようなものはこの世の文学や歴史の中にはありません。この系図はアダムに始まり、イエス・キリストまで行きます。最初のアダムで始まって最後のアダムまで行くのです。これは現存する最大の系図目録です。この系図は私たちすべては同じ家族の中にいることを教えてくれます。もちろん今の時代にアダムまで系図を遡ることのできる人はいません。なぜなら紀元70年にローマ人テトスが宮を燃やしたときに、系図は失われてしまったからです。それでもやはり、私たちがアダムから出た一般的な道筋はわかります。私たちの多くは、ヤペテを通して、またある人たちはハムを通して、またある人たちはセムを通して遡りますが、すべての人はアダムにまで遡るのです。また、歴代史に記録されている系図には、歴然とした省略があることは興味深く、また重要なことです。例えば、カインと彼の家族はここには挙げられていません。なぜなら彼の家系はその後、絶えてしまったからです。創世記7章に記録されている通り、彼の家系は洪水で滅亡しました。おそらくすべての系図目録には、創世記の系図でさえも省略がされていると思います。このことは人間の歴史の長さに関するとても重要な質問に光を投げかけるかもしれません。 人類はどのくらい存続しているのでしょうか。私の個人的な意見ですが、人類は6000年以上存続していると思いますが、ただし、神様が彼を創造したとき、彼はアダムという人間であって、猿ではなかったのですと、マギー博士は強調しています。聖書は、人間は神様が創造したのであって、猿から進化したのではないと述べています。人間の進歩についても、進化論が述べているように、人類は決して進化しているのではなく、神様から離れ、一貫して堕落したままだと述べています。ローマ人への手紙3章の23節でパウルは次のように断言しています。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができない。さて、人間に関することで普遍的な事実が三つあります。その一つは、アダムと彼のすべての子供たちである人間は、すべて死ななければならないという事実です。神様の命令に背いた人間は、その時から死ぬ存在になりました。創世記2章の17節で神様は次のように言われました。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。でも神様は人間を死ぬためにお作りになったのではありません。聖書は私たちがどのようにして死ぬようになったかを次のように述べています。ローマ人への手紙5章の12節。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、私たちが生きているこの地球は大きな墓場以外の何物でもありません。人類の歩むすべての道は最終的には墓地につながっています。巨大な怪物のように死はこの地球に蔓延しているのです。三つの種類の死があります。肉体的な死、霊的な死、そして永遠の死です。アダムは禁断の実を食べてから約900年後まで肉体的には死にませんでしたが、でも彼は罪を犯した瞬間に霊的に死んだのです。死は分離を意味します。肉体的な死は霊が肉体から分離することです。霊的な死は人間が神様から分離することを意味します。そして永遠の死は永遠に神様から離れることを意味します。そこは神様が絶対に行かれることのない場所で、神様の祝福も、憐れみも、愛も、そこにはないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、系図というテーマで、第一歴代史、一章一節から、9章33節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。